折り返第46節。痛いのが治ったのでありがたいのではない。いつも豆ながありがたいのぞ。目先の信心から、あの世、この世を通して通用する信心をいただけということである。くの一会の伊藤さん、こちらへ参拝の道中、しみじみと思うたことは、愛楽にご縁を受けたおかげで、あの世まで持って行ける信心を受けることができると思うて頭を上げると、前方をバンダイと書いた車が走っていた。いよいよ感動したというのである。魂の世界を信じなければ、誠の信心はできぬ。魂の世界を信じなければ、誠の信心はできぬと。魂の世界、心の世界ということではないでしょうかね。この世での心磨きと言いましょうか。この世には魂を磨きに来たのだ、清めに来たのだと教えてくださいます。また教祖様は、信心は本心の玉を磨くものぞやと。本心の玉、私どもの魂、心というものではないでしょうかね。この世には心を育てに来たのだと。心だ、心の世界だ。その心を育てるためにこの世に来た。まあ、ある意味、心の稽古場と表現されたり、心の道場といったり、心の学校といったり、まあ、様々な表現はあるのでしょうけれども、いずれにしろ、心を育てることのために私どもが生きている。いや、生かされている。そしてこの世に生を受けたということが、この世で心を育てることのため、魂を磨く、清める、そのことのために、まあ、私どもの身の上にさまざまなことが起こってくる。お金を儲けるためとか、偉くなるため、賢くなるため、あるいは体力をつけるためということのために、私どもがこの世に生を授けられたということではないということでしょうね。人間の間では、まあ、これは人間社会というのでしょうか。人間社会、人間世界の間で様々に競い合い、それこそ上だ下だと、なんて言いましょうかね。私の方が上手だ、下手だといったような、そういう、なんて言いましょうか、ただ単にこの世だけで通用する、生身を持つこの世だけで通用する、そのことに、まあ、地道を挙げるというのでしょうかね。そうなりがちですね。例えば、まあ、美しいとか美しくないとか、あの人は美しいとか美しくないとか申したりいたしますが、これなどもただ形の上に見えるだけの話。それも人間が、まあ、あれは何ですか、美人コンテストといいましょうか。それは大多数の人間が選ぶに選ばれるということであって、その人が本当に美人なのかどうなのか、いわゆる真実の美なのかどうかということになると、これはまた別の問題のような感じがいたしますね。ただ人気投票という大多数の人がそちらに票を入れるという、ある意味多数で迎合している 生き方ということにもなりましょうかね。そうではなく、いわば人から認められるということではなく、神様から認められる生き方をしなければならない。師匠大坪宗一郎氏の生き方は、人に笑われても神様に笑われてはならぬという生き方でしたね。あられ方と言いましょうか。ですから人が何と言おうと、それは人の口端に上ると言いましょうか、口端にかかるというのでしょうか、ことであるが、それは別に、まあ、一向に問題ではないと。大切なのは神様がどう思ってくださっているのかと。神様がご覧になっているのは私どもの姿形の上での、まあ、人間が感じるところの美しいとか美しくないとか、これがまた人間以外のもの、まあ例えば人間以外の何者かがあったとしましょうか。そして人間を見た時に美しいとか美しくないとかいうことは、またその判断の基準が違っているかもしれませんね。私どもが美しいと思うものを、そちらの世界では美しいとは思わない。そちらの世界では私どもが美しくないと思うものの方に美しい美を感じるという世界があるのかもしれません。ただ単に人間社会で美しいとか美しくないとか、持っているとか持っていないとか、才能があるとかないとか、記憶力がいいとか悪いとか、頭がいいとか悪いとかいったところで、まあそれは本当を言うと、まあ神様の目からご覧になったら大したことではないということではないでしょうかね。神様がご覧になっているのは、やはり私どもの心だと、まあいわば魂だということになるように思いますね。そしてまた、あの世に持っていけれる、それもやはり心だと。どんなにお金があったからといって、どんなに私どもの姿形が今ですね、人間社会で美しいとか美しくないとか言っても、それこそ死んでしまって焼かれてしまったら灰になる、骨だけになる、まあいわゆるそういう美貌といったものであったり、美醜といったようなものはなくなってしまうわけですからね。人が剥げば全部みんな同じだというようなことになってしまいますから、ただ目の前に目に映るその姿の美しいとか美しくないとか、大きいとか小さいとかといったようなことは、まあある意味具にもつかないことに心を惑わされるということになるのでしょうね。本当に私どもが心を使わなければならないのは、自らの心のありようということになりましょうね。この世にはまさしく心を育てに来たのだ、心を磨きに来たのだということですから、その神様がご覧になっての私どもの心を育てていかなければならない。そのどういう心を育てればいいのかということが、教祖様の教えてくださる天地日月の心になること寛容なりということではないでしょうかね。師匠大坪宗一郎氏が焦点を当てて私どもに教えてくださる、それもまさにこの天の心であり地の心であり日月の心ですね。で、特に師匠が教えてくださるのは、その地の心、いわゆる泥の心ですね。 泥、お土ですね。お土はどんな汚いものを与えられても、たとえ糞尿を与えられてでも、それをこんなのは嫌だ、あんなのは嫌だとはもうしませんね。それら一切をじっと受ける。そしてじっと受けて肥やしにする。自分の血を肥やす。いわば私どもが私どもに降りかかってくるさまざまなことから、それら一切を受け抜いて自らの心を耕す、心を肥やす糧とするということでしょうね。まずは受けて受けて受け抜く、黙って受ける。大地がこんなのは嫌だとか不平不足はもうしませんね。ただひたすら受けるだけです。そのただひたすら受けるということがまず第一であるわけですね。そういう受ける心を作る。しかもただ受けるだけではない。その受けることによって心を、知を肥やしていく。知を肥やすというのでしょうかね。自らの心を肥やしていく。太らせていく。いよいよ心を豊かに大きく、まあ育てるということになりましょうね。その心を育てることのために、私どもの身の上に起きてくるさまざまな事柄を受けていくというわけです。中には嫌な事柄もあります。人から指を刺されるというようなことであったり、その噂で悪い噂を流されたり、あるいは面と向かって怒られることもありましょう。叱られたり、さまざまな、それこそ嫌がらせがあるということもありましょうし、いじめられるというようなこともありましょう。しかしそれらを私どもが対人、対人間社会の間で見ているから、感じているから、心が折れてしまう、悩んでしまう。まあ人からよく思われたいという思いがあったりすると、やっぱり人から悪く見られると心が折れますね。ですから人の目を気にするから心が悩む。そうではなく、人の目を気にするのではなく、神様の目を気にする、神様のお心を気にするというのでしょうかね。神様からどうご覧になられているか、神様が今の私をどうご覧になっておられるのか、この出来事、例えば人からいじめられることもあるだろう、悪口を言われることもあるだろう、そういう中にあってどういう心を、神様は私のどういう心が育つことを神様は願っておられるのだろうかと、神様の私に願われる願い、思いというものに心を馳せる、そういう稽古をすることだと思いますね。自分の願い事が叶わない、自分の思い通りにことが運ばない、ついつい投げやりになったり、八つ当たりをしたり、まあ中にはその天の岩戸に閉じこもってしまうというのでしょうかね。そういう心を閉ざしてしまうということにもなりかねないのでしょうけれども、結局それは神様に心を向けていないからということになるかもしれませんね。自分のことだけを考えている、自分のいわゆる私利私欲であったり、我性我欲、自分が良かればそれで良いといったような、まあ自分の思いを通そうとするところにいろいろな悩みがまた起こってくるのかもしれませんね。とにかく受けるということ、そしてその受けるということが、 その事柄を通して神様が私のどういう心を育てようとしておられるのか、私に何を願っておられるのかと、そこに焦点を定めて、まあこれは問い続けるということがやっぱりいりますね。ですからまず私どもが人間として、生身を持つ人間として助かるということのためには、受けるという心、泥の心、いわゆる大地のような心、地の心、泥の心がをまず作っていくこと、そこに焦点が定まらねばなりませんね。そしてその泥の心で師匠は八合目まで登ることができると教えてくださいます。まあ信心のを山登りとした場合、まあ、富士山のてっぺんまで登るとしましょうか。そうしたらその泥の心、いわゆる受けて受けて受け抜く、黙って受ける、そしてその事柄を自分の心を育てる根肥やしとするという、そういう生き方で八合目までは登ることができると。あとの二合は天の心でと教えてくださいます。天の心、師匠が教えてくださるところによると、与えて与えて山の麗しの心だと。それもただこうすればやるよといったような条件付きではない、もう無条件にこれだけやるよというのではない、それこそ無条件に言うというものはどれだけでも与える、いわゆる与えて与えて山のその麗しの心を作っていかなければならない、育てていかねばならないと。そして今朝はさらにその天の心の内容というものが、ここしばらくの間、その天の心の内容というもの、それは人の助かりを祈る心といただいてまいりましたが、人の助かりを祈れるようになる、人の幸せを祈れるようになる、その人の幸せを祈るから、願うから、そこに必要というものを与えるということになりましょうね。ただ自分が余っているから人にやろうとか、これは余っててもったいないから人にやろうといったような与える心ではありませんね。まあ自分のところにあり余っているから、これを人にもお裾分けして与えて、そうすれば自分が少し楽になるというような与え方ではない。人が助かる、そのことを祈るからこそ、これを与えることがあの人が助かることになる、この人が助かることになると思うからこそ与えるということになりましょうね。ですからただ与えるのではない、それは人の助かりを願い、人が幸せになることを願い、与えるということになりましょう。そこから来るところの与える心ですね。しかも今朝はそれをさらに、その人の助かりを、幸せを願う、そういう、いわばもう一つ別の表現ですれば、愛の心だと。愛する心、人々を愛する心、その人々を愛する心から来るところの人の助かりを願い、人の幸福幸せを願う、そこから来るところの与える心ということだと。人間が平和である、世界真の平和を願う、その世界真の平和を願う、そこに必要なもの、これはやはりこの天地日月の心だということなのです。世界が真に平和になる、そのためには私どもの心の中に泥の心 心ができなければならない。そしてまた人の助かりを願う人を愛する心、その愛する心、人の助かりを願う心、これが欠如しているから、まあ争いということにもなるのでしょうね。もし人を真に愛することができ、人々の助かりを願い、人々の幸せを願う心がいよいよ育ってくれば、争うなどということはとてもできることではありませんね。しなくなりますね。いわゆる愛の心が、本当の意味の愛の心が、人の助かりを願い幸せを願う、その愛の心がまあ欠如しているから、欠如していたのでは世界真の平和は訪れないということにもなりますね。世界が本当に平和でな世界が訪れる、そのためには私どもの心の中に天の心、地の心、日月の心が育たなければならないということでもあります。ですから世界真の平和実現のため、そのことのためにも天地日月の心を私どもの心の中に育てていくということが肝要でありますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。